ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山優香です。今週も私が担当させていただきます。よろしくお願いします。よっ。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひ本日もツイッターでハッシュタグほっと一息をつけてつぶやきながらの実況よろしくお願いします。そしてもうなんと言ってもですよ、私たち日向坂46の7枚目シングル僕なんかが一昨日6月1日に発売になりました。イエーイ。さあ僕なんかをかけていただいております。ありがとうございます。あ、すいませんね。日向坂のお知らせをしっかりさせていただきます。はい。まあ、いろんな曲があって、私今回の曲めっちゃ大好きなんですよ、みんな。まあ、僕なんかも、私、日向坂の表題の中で一番好きなんじゃないかなっていうぐらい。そう、僕なんかは特にね、まあ、歌いやすいですし、音域が私の得意な音域だったりもしますし、歌詞も、まあ、なんか、歌詞は結構ネガティブだし、メンバーがこう披露するときも、まあ、ネガティブな私たちを見せるみたいなこと言いますけど、まあ、それでもなんか、聴き終わった後はちょっと明るくなるというか、なんか前を向こうって思えるような曲なので、私はすごい大好きですね。はい。ということで、こちら、リスナーさんからシングルに関してもメールをいただいておりますので、ご紹介させていただきます。佐々木のトーストさん。早速ですが、先日公開された真夜中の懺悔大会の MV 拝見しました。ありがとうございます。センターは牛尾紗理奈さんが務められていて、明るくて楽しい、優しい空気感が映像に染み出ていると思いました。ありがとうございます。はい。そうなんですよ。真夜中の懺悔大会。今回はですね、カップリング曲が既成別曲になっておりまして、1期生、2期生、3期生、それぞれの曲があるんですが、1期生の曲のセンターは、紗理奈ちゃんということで、ちょっと皆さん一個話していいですか?はい。これ放送6月3日なので、終わってから少し時間が経っているんですが、ちょっと、これね、絶対話したい。後ろ紗理奈が主演を務めたフラガール。皆さん見ていただけましたでしょうか?3日目 ?2 日目かな?見させていただいて、もう超良かったの。超良くて、もうね、私はね、フラガール、幕が上がって、紗理奈ちゃんが出てきた瞬間に、もう号泣。大号泣。その制服姿の紗理奈ちゃんが出てきた瞬間にブーッなって。もうね、なんか、個人的には、まあ紗理奈ちゃん同じ1期生で、で、紗理奈ちゃんは、本当になんか、自分をあんまり前に出さないというか、なかなかこう一人で前に立つっていうことをあんまり隣で見てこなかったなっていう印象があったんですよ。それが、そのフラガールっていう歴史のある、その、乃木坂さんからの系譜がある舞台で、その名前を継いで、で、主演っていうことで座長で、稽古期間1ヶ月と本番期間2週間を乗り越えてっていう、なんかそういうなんかストーリーを感じちゃって、その紗理奈ちゃんが出てきた時に、あ、一人で戦ってるんだなっていうのもそうだし、あ、一人で戦ってるんだけどたくさんの仲間がこの舞台作ろうって思ってるんだなっていうのとか、もう総合的にもうギャン泣き、もう開始1分とかじゃん、開始0秒でギャン泣きして、でもうそこでもう涙腺がもう緩んじゃったせいで、もう全部のセクションでも泣いちゃったんですよ。もう、で、序盤にね、その紗理奈ちゃんが、こう福島の話なので、こう福島の訛りがあって、なんだろうね、藍染めなのかな?なんか、母ちゃんっていうのがあるんですけど、その紗理奈ちゃんが、稽古の最初の方に、その母ちゃんっていうのがめちゃくちゃ難しいみたいな話をしてくれて、その母ちゃんっていうセリフがすごい多いんですけど、全部の母ちゃんで違うニュアンスをつけようっていう風に、演出の方に言われて、それがすごく難しいんだっていう話をされてたから、なんかその母ちゃんっていうのでまたうるうる来たりとか、なんかもうそこ泣くみたいなところでも全部泣いちゃって、なんか全部悲しいとか嬉しいとかそういう方向に転換されちゃって、もうマスク、私黒マスクで行ったんですけど、なんかもう黒マスクがもう色あせてなんか茶色くなりそうなぐらい泣いて、もうなんか替え持ってくればよかったなって、もう帰りの道でも風がもうスースーして仕方がなくて、いやもう本当に良かったですよ。東京で開催されてたので、ぜひね、他の道府県の方も見てもらえたらよかったななんて思うんですけど、うん、フラダンスもすごかった。うん、すごい、みんなね、くびれがすごいの、やっぱり感動しちゃった。くびれと腹筋。ちょっとね、 家で鏡の前でやったりしました。ちょっとどうなってんだろうみたいな。全くできませんでしたね。すごかった。そんな牛尾紗理奈がセンターを務めます真夜中の懺悔大会。これもね、めちゃくちゃ面白くて、枕投げのシーンがあるんですけど、もう本気で枕投げ。で、枕投げで、枕の中の羽毛が飛んでちゃうよみたいなシーンの撮影だったので、枕を端っこの布を切って、布から羽毛が飛びやすい状態にした状態で投げるんですけど、もう何も見えない。もう雲の中に包まれてるみたいな感じで、だからね、本当に使えるカットっていうのがほとんどなくて、多分。だから、ギリギリ生まれた一瞬を使ってくださったんですけど、それがもう超楽しくて、全然映ってないからこそ、本気で楽しかったですね。だから、あれは素の表情だなって思いますし、はい。皆さんわかりましたかね？気球が最後に、所定の位置に配置されて、紗理奈ちゃんが眼科検診でわってなるっていう。はい。あ、ということで、お便りいただきました。ヤホースカズキさん、真夜中の懺悔大会の MV をプレミア公開で拝見しました。ありがとうございます。MV の最後に見覚えのあるシーンが出てきたので、僕は思わず霜降り明星の粗品さんばりに、いや眼科のやつと MV を見ながら叫んでしまいました。そしてオチが本当に眼科さんで、とてもびっくりしました。視力 2.0 のかけちゃんはあのオチ理解できましたか、ということで。そうなんですよ、オートキラフメーターっていうのがありまして、そういうそれをイメージするので、まあみんなをずっこけさせたいみたいな、思惑があったので、ちょっとずっこけていただけたら嬉しいなと思うんですが、はい、実はそういうのがありましたし、あと CG で気球をいっぱい増やしてくださったんですけど、気球に乗ったのね、3人で。私と、紗理奈ちゃんと、高瀬マナフィーが乗ったんですけど、超寒くて、もう、しかも見た方だったらわかるんですけど、急にその気球のシーンになると、ノームなんですよ。めっちゃ霧がすごくて、もうね、本当に寒い。撮影時期もちょっと冬だったので、もう、なんか、震えながら、でも、笑顔でみんなと見送んなきゃいけないから、もう手を振るたびに、もう手が凍りそうになって、もう絶対気球は夏がいいと思いながら振ってましたね。皆さんちょっと、冬場に気球を乗るのはちょっと、私は推奨できないかなって思いますけれども、はい。ということで、そちらも MV も楽しんでいただければと思いますし、他の既成別曲も、ユニット曲もありますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、オープニングはこのくらいにいたしまして、一曲参りましょう。やっぱりここは、日向坂46の最新シングルからお届けしたいと思います。それではお聴きください。日向坂46で、真夜中の懺悔大会。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
日向坂46の影山優香がお送りしている東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。さあ、ここからはこのコーナーをやってみたいと思います。影山優香のハイパーブレーン。さあ、来てよ来てよ。1に勉強、2に勉強、3、4に勉強、5に資格。そうなんです、私勉強と資格が大好きなんです。そして私の一番好きな本は辞書。知らないことがあるとすぐに調べてしまう癖がございます。ちなみにですね、今週も私のカバンには辞書入っております。はい、持ってきました。はい、ちょっとね、カバンをちょっとガシャガシャしております。本日持ってきた辞書こちらでございます。三省堂さんの難読漢字辞典ですね。はい、まあ、こちら難読漢字を勉強していきたいと、これから番組等々で活躍していきたいということで、難読漢字がほぼ全て網羅されているという、まあ、ガチのやつガチのやつ持ってきました。はい、ちょっとね、これやってるとね、うちの辞書ストックがどんどんなくなっていっちゃうんで、ちょっと、これからね、ちょっと頑張っていきたいと思いますが、まあ、簡単にこの企画説明いたしますと、私が知らないであろうことを、リスナーの皆さんがクイズ形式で出題して、私が答えるということですね。はい。まあ、要はもう、怠慢です。もうバチバチ、もうボンボンやっていきたいと思いまして、前回はですね、まあ、私の圧勝だったかな？圧勝っていう記憶に塗り替わってますけど、圧勝だったと思います。はい。なので、ちょっとどしどしかかってこいやっていう話ですね。では、最初の挑戦者、カモン！スラッシュアッパー！アメリカのプロサッカーリーグ、メジャーリーグサッカー、MLS 所属のポートランド・ディンバースは、ゴールが決まると、マスコットのティンバー・ジョイが何かをします。さあ、それは何でしょうか？丸太を切る。さあ、答え行きましょう。答え、チェーンソーで持ってきた丸太を切る。
ふぅ。
残念だったな。ね、申し訳ないんだけど存じ上げてました。ごめんなさいね。ということで補足をつけてくださってます。丸太を切り株サイズに切りゴールを決めた選手に試合後を渡します。サッカーにおいては世界で唯一見られるパフォーマンスです。ということで、はい、へへへへへ、いやいやいや、これぐらいは任せてくださいよ。そう、あ、チンソーね、ちょっと言えなかったですけれども、早いから、 ありがとうございます。すいません、ちょっとね、もうちょっともったいぶったが、こう伸ばして伸ばしてね。うん、そうか、分かってんのか分からないのかみたいなのをやった方が良かったかもしれないですね。申し訳ない。ちょっともうね、やっぱクイズ好きだからすぐ答えたくなっちゃうんですね。ごめんなさい。なんかしてましたね。嬉しい、ありがとうございます。へへへへ。まあ一生ということでね。はい、続いてどしどしかかってこいや。屋根裏の白猫さん、なんやなんや、最近クラウチングスタートにハマっている影山優子に挑戦だ。そんな覚えはないぞ。影ちゃんは走れメロスという物語は知っていますよね。以前テレビ番組で安住紳一郎アナウンサーが走れメロスの中でメロスが走る速度を真面目に検証していました。そこから影ちゃんへクイズです。沈みゆく太陽の10倍の速度で走ったという表現から実際に計算したとき、メロスはだいたい何秒で100メートルを走ることになるでしょうか。ちょっと考えさせて。あのね、これね、私放送見てました。ネットニュースになったのも知ってるんですが、ちょっとね、記憶がね、今記憶呼び戻したいと思います。要は、その100メートル何秒で走ることになるでしょうかっていうことに対して、結論は多分、めっちゃ早かったか、意外と遅かったなんですよ。多分ね、話題になるということは。で、私の記憶の中では、意外と徒歩だったっていう記憶をしているので、徒歩っていうのは、基本的に、例えば不動産屋さんの徒歩何分とかっていうのは、まあ基本、1分あたり80メートル、60メートルか80メートルあたりで計算されていたのかなっていう風な記憶をしているので、100メートルに換算すると、なんだ ?1.25 倍ぐらいにしたらいいのかな。だから1分を 1.25 倍にすればいいから、はい、いきます。75秒。答え。うわ、正解は約 0.02 秒でした。うわー、早い方や、早い方や。うわー、いや、2択まで行ったのよ、2択まで行ったの。すごい早いかすごい遅いまで行ったの。惜しい。惜しいよ。これはマッハ14であり、周囲約3キロに衝撃波が走るほどの危険な速度です。安住紳一郎アナウンサーは最後にこうまとめていました。走るなメロス。うまい、うますぎる。うわ、そうや、そういうオチか。いや、推測はしたんだが、めっちゃ早い方でしたね。いや、これはね、見ましたって、こう、記憶していたの範囲には及ばないな。うわー、これは負けた。悔しい。でも、推測の方向性としては合ってましたね。いやー、悔しいな。いや、めっちゃ計算した時間何だったんだよ。いやー、負けた。ナイスクイズ。はい、続いていきましょう。かかってこいや。ビビンナにビビンナさん。先月に行われたガールズアワードに肌すっぴんで出演して影山優香に挑戦だ。いや、これさ、メッセージで言ったやつやからさ、こっそり肌すっぴんで出演したのに、ちょっとこれで言っちゃうと放送に載っちゃうから、ちょっと恥ずかしいからやめてほしいです。いや、こっそり肌すっぴんでしてもバレんやろと思って、肌すっぴんで出たのをバラされてます、これ。やめてください。なんでメッセージで送ったかの意味がなくなっちゃうから。日本で初めて行われたファッションショーは、洋服ではなく着物が披露されました。なので、モデルの方はウォーキングをしていません。では、モデルの方はどのように着物を披露したでしょうか。ということで、このクイズ回答できるのかできないのかどっちなんだい。一回考えさせて。そうよね。着物ってちょっと歩きにくいし、歩いてないってことは別のポーズをしているか、別の動きをしているってことですよね。そうだな。でも、日本で初めて行われたファッションショーという方は結構昔だって、なんか回転台とかないような印象だから、はい。回答いきます。お茶を立てる動作をしていた。答え。日本舞踊。いや、いい答えだったと思うよ。私の一応言い訳をすると、お茶を立てる動作で、まあ、正座をした状態に、着物を着てる状態で、まあ、正座をしてる状態が多い時代であったと思うから、正座をした状態でお茶を立てる、まあ、かがんだり、前にかがんだりとか、その裾を折ったりとか、そういうので、まあ、まあ、金箔の、まあ、きらめきとか、なびいてるとか、実生活に生かされる綺麗さっていうのを、まあ、意識してるんじゃないかっていう答えでございました。ニアピン。いや、そうですよ。ニアピンですよ。 まあ、そうね。だから動いてる所作、実際に動いてる所作で見せたっていうところではちょっと惜しかったかな。いや、そうなんだ。まあ、そうだよ。日本舞踊。そうか。だからその、袖の、こう、なび、たなびいてるところとかが日本舞踊で綺麗に見えたっていうことですよね。なるほどね。勉強になった。やばい。ちょっと、いい正解ができてない。やばいやばい。ハイパーブレーンの名にふさわしい人間じゃないと。さあ、続いていきましょう。かかってこいや。1年に100人の盆栽。多いね。大丈夫？あなた一人だけだよ。うん、自信持って。最近、唐揚げくんが好きすぎて、もはや唐揚げくんになりたい影山優香に挑戦だ。うん、確かに、ポーカーよりは唐揚げくんになりたい。唐揚げを家で作るとき、ジューシーに作りたいですよね。うん、そうだね。ジューシーに作りたいか作りたくないかで言ったら作りたいです。実は揚げる前に、ある方法をすると、いつもよりジューシーに完成するのです。その方法は何でしょう？このクイズ、回答できるのかできないのか、どっちなんだい？ちょっと考えさせて。なんだろう。だからさ、その天ぷらを揚げるのに、マヨネーズを加えるとかさ、その天ぷら粉の中に炭酸を加えるとかっていうのは、なんとなく、こう生活の知恵で知ってるんですけど、いいとこに行っている。いいとこに行っていますよ。全然わかっていないことを漢字を出してしまった。いや、わかりますよ。もうすぐわかりそうだもん。うん、今、喉元までわかりそうっていうのが出てる。だから、その、ジューシーに作りたいって場合、だからみずみずしさってことですね、ジューシーっていうのは。だからその果実系っていうのは、まあ、みずみずしさってことだって、だ揚げると、まあ、水と油で、まあ、揮発性があるから、水も飛んでってしまうと。で、それで、まあ、しょぼしょぼになるよりはっていうことは、多分、水分が飛んでいかないようにした方がいい。いや、どうだ？違うな。違うな。すごいね、今すごい顔色を伺ってるタイム。違うのか？いや、でも、ニアミスでこの顔してるということは。いや、自分を信じよう。水分が蒸発して飛んでいってしまう、高温で飛んでいってしまう前に、水をしっかりと、その、お肉に蓄えさせておくことが必要なんじゃないかと。答えいきます。鶏肉を水につけておく。どう？答え。正解は水に浸すことです。わあ！すごっ！説明します。説明書いてくださってます。鶏肉は加熱すると水分が蒸発して硬くなります。そこであらかじめ水に十分につけておくことで、加熱後に柔らかくジューシーに仕上がるのです。影山さん、ぜひ家で唐揚げを作る際は試してみてください。そうなんだ。すご！まず私すご。まず私すごだけ言わせてください。ありがとうございます。そして、本当にそうなんだね。やっぱさ、なんか、お肉を、ちょっとみんな水にさらすのってちょっとなんか、イメージ的にあんまり美味しくなさそうというか、なんかこう逆にべちょべちょになっちゃうんじゃないのみたいな感じになるけど、油に入れる前にまず水に入れるっていうのがね、いいんだね。やっぱ水と油の関係もあるのかな。ちょっと知らなかった。初知りだし、想像能でちょっと推測で導けたの嬉しいですね。ぜひ皆さんもちょっと唐揚げ作る際は水に浸してみてください。教えてくださってありがとうございます。いや、こんなこと知ってるの1年に100人の盆栽じゃないですよ。うん、天才天才。ありがとうございます。さあ、ラストバトル行こうじゃないの。あの夕日に向かってシャケ弁。ローさん大好き影山ヨガに挑戦だ。あ、その通りだ。昼休憩にお弁当を忘れたことに気づいた僕が最寄りのローソンで買ったものは一体何でしょう？ということで、このクイズ回答できるのかできないのかどっちなんだい？できるわけないだろう。なんで私が鮭弁のお昼を把握していると思う？まあ一応回答はするよ。一応考えてから回答はするよ。お昼にお弁当を忘れたことに気づいたんだ。鮭弁さんが。で、最寄りのローソンに買ったものは何でしょう？ということで、まずこの文章から、買ったものはローソンの商品ということに限定されます。うん、まずね。まあ、いろんな種類がありますけれども。で、お弁当を忘れていたということは、まあ、そのお弁当に匹敵するぐらいの、まあ、惣菜だったり、まあ、カロリー量であることで、まあ、そのカジュアルめなものではないということに限定されていく。はい、ヒント欲しい。ヒントは欲しい。ヒントは欲しい。日向関連というヒントをいただきました。今、ローソンさんに日向関連の商品が出ている。日向坂といえば、まあ、ニブちゃんのタルタルチキンとか、宮崎系？あとなんだ？虹色のもの？なんだ？でもな、このメール送ってくれた時期は、 ローソンでは端にあるかも。雑誌？違う。なんだ。端っこにある？ローソンさんの端っこにある？アイス？アイスかな？あ、ちょっとわかったかも。ちょっと待って。いきます。アイスボックス、来い。正解は、斉藤京子が表紙の週刊少年チャンピオンでした。あのさ、いや、まあ、端っこにあるよ。言ったよ、私。本って。いや、ボケたのよ、私は。気づいてないかもしれないけど、私はボケたつもりだったの。うん。いや、そうか。うん。だから、すごいミスリードだよね。昼休憩にお弁当忘れたことにっていう。いやー、ヒントにすがってしまったなー。次号は渡辺美穂が表紙なので来週も買います。知らんけど。知らんけど買った方がいいね。それはそう思うわ。いや、そんなことよりなんだこの、もう負けさせようとしてるじゃん。いや、でも、これ再チャレンジできるわ。だから、皆さんがこういう文章を送ってきたときに、この文章からヒントを、まあ、得ない方がいいっていうので、逆に限定されるから、そう。逆にそれ以外っていうので、うん。そう。空集合で、まあ、見つけられるということだな。おう。いや、かかってこいや、ということで。ああ、どう？今日負け越しちゃいましたね。悔しいな。うん。結構盛り上がったし、やっぱ負けると、悔しいってなるから、しかも、どれも皆さん本当クイズを作るのがまず上手、作文が上手で、どれもためになるじゃないですか。だからそれはすごい勉強になるし、絶対これほっと一息のリスナー皆さん勉強になるんじゃないかなって、豆知識として得られるし、あと私とね皆さんの対決だから、おかかってこいやってそっちも思ってるだろうし、私はそれ以上にかかってこいやと思ってるので、ちょっといい問題をまたぶつけてきてください。こんな感じで私が知らないであろうことをぜひクイズにしてお送りください。ということで、影山優香のハイパーブレンのコーナーでした。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ここで影山の水を飲む音をご堪能ください。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。先週に引き続き5月31日からスタートしたローソン日向坂46のキャンペーンについてお話しさせていただくんですが、今回は販売グッズについてお話ししていきます。よろしくお願いします。販売するのはラバーキーホルダーと A3 のメンバー別クリアタペストリー。ローソン店頭と HMV 店頭では個別ラバーキーホルダーのみ購入することができます。はい、ということで今回もですね、ラバーキーホルダー手元にございます。そしてメンバー分もねご用意いただきました。やったー。今回も私が初めて見させていただいてますよ。うわー、いっぱいある。これ実際ね、こう開けて誰が出るかななんていうやつだと思うんですが、え、かわいいね。しかもなんか今までのラバーキーホルダーあると思うんですけど、またちょっと形式が違いまして、触り心地がいいですね。プニプニしてるし、凹凸も可愛くて。すごい、黄色と水色で帽子も可愛いし、夏っぽいですね。いい。可愛い。バッグとかにつけたいな。可愛いな、これ。自分も可愛い。うん。いや、これね、みんな可愛いんですよ、本当に。すごい、メンバー全員分。そうか、メンバー全員分あるのか、どれが出るかなって楽しみでもありますし、ね。みんなお揃いでつけてくれても嬉しいしね。じゃらじゃらとつけてもらえたらなって思います。さらにローソン店頭のアットロッピーと HMV 店頭、またオンラインでは特別にラバーキーホルダー22種ボックスセットとメンバー別クリアタペストリーセットが予約販売中ですということで、そう、私が今持っているこの一人一人のラバーキーホルダーが全部ゲットできちゃう。だからもう一挙に全員 100% 確実にゲットできるっていう超いい、みんなお日様にとってはね、これ必要な、喉から手が出るほど欲しいセットなんじゃないでしょうか。メンバー別クリアタペストリーセット、こちらもセットですからね。もうギュッと詰まってるから、ほんとお日様の皆さんにおすすめだし、私とぜひお揃いにしてほしいなって思います。ぜひチェックをよろしくお願いします。なんだ、ニュース時事能力検定2級の持ち主影山ニュースキャスター的にこのキャンペーングッズ、日本経済どのような影響が出ると思いますか。そうですね、まあ、日本経済に における影響という観点で話させていただきますと、まあそのお日様っていうのはまあ傾向として、まあ、集団の団結力っていうのは素晴らしいものがございますし、まあ物流にも関係することであります。まあコンビニでありますので、様々な商品の、まあ、まあそういう、まあ、経済圏としてはすごく大きい範囲でございますので、まあそういうお日様の一人一人の力っていうのが、まあ合わさった際には、まあとてつもない経済効果が生まれるのではないかと。まあそしてそういうのがまあニュースに出た場合、またその口コミが広まって、まあまあそういう社会に大きな影響が出るのではないでしょうか。池上さんですか、影山さんです、タペストリーはどこに貼るのがいいでしょうか。寝室の天井に貼って毎日眺めながら眠ると安眠効果があるのかも。影山さん、心理カウンセラー的なご意見ください。そうですね、まあ、心理カウンセラーの資格を獲得させていただきました影山由香からその知らぬ視点で話させていただきますとですね、まあ正直こちらちょっとなかなか難しいのではないかと思っております。でというのもですね、まあ、日向坂46のメンバー非常に、まあ、愛嬌のある可愛らしい顔の、あのビジュアルの方もたくさんいらっしゃいますので、まあ、そちらをですね、あの、まあ、電気をつけた状態でその天井に貼ったりとかいたしますと、まあ、なんかその視覚的な刺激が強すぎると、まあ、それはその非常にいい意味でございまして、こうテンションが上がる前向きな気持ち、日向坂っていうのはハッピーオーラの持ち主でございまして、そのまあテンションが上がると、まあ副交感神経よりも交感神経の方が有利に働いてしまいますので、そうなるとまあ血流が増してしまったり心拍数が上がる、そしてまあドキドキしてしまいますよね。うん、それでまあその副交感神経がこう劣勢になってしまいますので、眠気がこう後回しになされてしまうと。でかつまあその天井に貼った状態で見ているということは電気をつけた状態であると。まあそれで言いますとですね、大学の論文で、まあその電気をつけた状態で寝るというのは、電気をつけないで寝てる状態よりも、発がん性物質のこう体内での増殖の率がすごく上がってしまうという結果も出ておりますので、まあなかなか寝る際には電気を暗くして、でまあタペストリーもちょっとちゃんと横に置いといて寝てる状態っていうのがまあお勧めできますし、まあ日中に日向坂のタペストリーであったりラバーグッズで楽しんでいただければと思う次第でございます。あなたは誰ですか。影山優香です。すごい名探偵コナンみたいな決め台詞をさせていただきました。いや知らんよ知らんよ、真入研でね、お願いしますということでいろいろお話ししてきましたが、気になった方はローソンのキャンペーンサイトをご確認ください。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山優香がお送りしてきました。さあ、という間にエンディングでございます。今週もありがとうございます。はい。いやー、ハイパーブレイン悔しかったですね。ただ悔しいだけじゃなくて、すべてにおいて学びがあるのがすごいなと思います。本当に作文がすごすぎて、リスナーの皆さんの作文能力、うん、クイズ研究会入った方がいいと思う。うん、今からでも遅くないよ。ちょっとまだまだ腕を上げたいなと思います。正解できた問題もありますしね。そう、推測で正解できたの、ちょっと自信につながりましたんで、ちょっとまたボコボコしていきたいと思います。はい、どしどし待ってるぜ。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。さらにこの番組の公式ツイッターもございます。アカウントは小文字でホットアンダーバーひといき46、ホットアンダーバーひといき46、つぶやく際はハッシュタグホットひといき、ひらがなでホットひといきでよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。日向坂46の影山由香でした。ありがとうございました。 See you soon。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山由香です。ということで収録終了いたしました。ここまで聞いてくださってありがとうございます。いやー、今週もね、盛りだくさんでしたね。ハイパーブレン本当に面白いし、ラバーストラップはね、みんなにゲットしてほしいな。今回のみんな本当に可愛い、いつも可愛いんだけどね。はい、ということでここからはですね、放送で紹介しきれなかったメールをご紹介させていただきたいと思います。ここがポイントさん。かげちゃんこんちゃ。こんちゃ。先日相方のみーぱんが公式インスタグラムを開設しましたね。うん、確かに。かげちゃんもゆくゆくはインスタグラムやってみたい願望ありますか？もし開設したらサッカーのスタジアムグルメ、いわゆるスタグルにかげちゃんの自撮りを添えたかげスタグルを投稿してほしいです。楽しみ待っています。あ、確かに影スタグルめっちゃいいね。インスタグラムでもかけてる気がするし。あのね、でもね、私インスタグラムうまく運用できる自信がないんですよねあれでしょ、インスタグラムってさ、この写真がメインで正方形の写真と、まあ、コメントみたいなでしょ。私写真、そのさ、可愛い写真で統一とかできないんだよね。おしゃれなやつ、そのね、おしゃれっていう基準が持ってないから、 わかんないんだよね、多分ね。何の写真あげるかなって思うけど、なんか、ノート、自分の書いた漢字のノートとか、とか、あとなんだろう。でも、そのおしゃれのセンスを書き消すものが一個あるなって、もし自分が解説したらね、もうメンバーの写真でいっぱいにしようってのは思ってる。みんなやってる？ああ、ありきたりなこと言ってしまった。うん、じゃあやらんわ。あのね、ちょっと多分ね、インスタグラム得意じゃないと思うんだよね。やっぱ合う合わないからさ。私、そう、ノートとか、そうそう、の方が得意なのかななんて思うけど、そうそう、多分、結局なんかブログ書いちゃう気がする、インスタだと。あの、写真も載せれるからさ。まあ、ノートも載せれるけど。そうそう。
一個上のやつね。
ノート。一個上のブログみたいなやつ。有料にしちゃったりとかしてね、限定公開しちゃったりなんかして、自分の書くものにね、自信を持てるようになったらそうするかもしれないかも。
いい語っちゃうでしょ。
すごいね、それっぽいこと語っちゃったりですね。一番最後に夕日の写真載せちゃったりしてね。怒られそう。うん、だからね、解説するとしても、まあしばらく先なのかなと思いますね。でもこのさ、ここがポイントさんが紹介してくれてる影スタグル、めっちゃいいなと思いますね。そう、スタジアムに全然行けてないんで、今年はね、どこか見に行けたらいいなって思います。ありがとうございます。はい、ということで、オーディの方でもですね、まあその本放送で語りきれなかったことだったり、こういったお便りご紹介させていただきますので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。よろしくお願いします。ということで、今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の影山由佳でした。 See you soon。 オーディ。